東世新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの高槻明子がお伝えします。183回目の今日のテーマもくんちです。江戸時代の踊り町の1年は現在と同様6月の小屋入りに始まりました。もっとも現在はすべての踊り町が6月1日に小屋入りを行っていますが、江戸時代は踊り町それぞれが6月中に日にちを決めて行っていました。そして9月1日は庭卸、現在の庭見世、2日は荷揃い、そして7日にお下り、9日にお上りが行われました。ところで文政9年、西暦では1826年のことですが、この年の桶屋町の日記の9月1日の部分に、長崎奉行が奉行所で奉納踊りをご覧になったと書かれているのです。また同じ日記の天保4年の9月1日の部分にも、踊り町一同で奉行にお菓子の入った散弾銃を献上したと書かれているのですが、これだけでは何のことか分からずじまいでした。しかし原田先生が嘆願書と題する資料を発見したことから、これが奉行の奉納踊りの内覧に関する資料ということが分かったのです。この奉行の内覧については今まで知られてはいませんでしたが、19世紀の初め頃に始まったようで、荷揃いの前日、誰よりも先に奉行に踊りや出し物を見せたのですから、奉行も大いに満足だったようです。しかし荷揃いを2回行うようなもの、踊り町には大きな負担でした。そこで以後、内覧を廃止してくださいと踊り町が嘆願書を奉行所に提出したのですが、ことは重大、切腹覚悟だったのです。しかし奉行の理解を得て、1828年に内覧は廃止されることになりました。実は散弾銃のお菓子の献上はその代償、すなわちお詫びの印だったのです。とは言っても普通のお菓子では奉行が納得しないでしょう。ところがその散弾銃の中身たるや、上段は砂糖菓子、すなわちアルヘイトやコンペイトなどの詰め合わせ、中の段は御三カステイラ、そして下の段が白あんの桃まんじゅう。どうです、どれも長崎のお菓子を代表する一品ばかり。これでは奉行が内覧の廃止に同意するはずですよね。奉行もさぞかし満足したことでしょう。ここでお時間となりました。来月も江戸時代のくんちのお話です。